私の言葉に固く立ち、また揺るぐことなく、それを全うしていきなさいとおっしゃいます。信じることがあなた方の働きであるとおっしゃいます。
この全世界において、このコロナの問題が許されましたが、このコロナの問題というのは、実は確かに主の視点から見ると、すべてが益となると主が言われます。
感謝の祈りとともに、従うときに表される私の栄光のあれをあなた方は見ていくであろう。
確かに、コロナ以前のこの世界の社会構造に戻ることはないですけれども、このあなた方はこの時に聖書と祈りの土台を強め、この主の御心を全うできるように、さらに熱心に祈ってきなさいとしか言えます。
災害の時は近づいていることを覚え、目を覚まし、なすべきことを全うし、さらに私の導きに従って進んでいきなさい。
このような時代だからこそ、この映像の力というのがさらに発揮されていくと主が言われます。特に、この映像配信に関する事柄に関しては、具体的なビジョンをさらに進めていきなさいと主が言われます。
それでは、再び賛美する時を持っていきたいと思います。
予言の言葉をありがとうございます。また、セミナー2つのセミナーを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。第2コリントの5章を開いてください。17節ですね。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。まず2つの話をしてから、さらに入っていきたいと、こういうふうに思います。それで、取りなしっていうのは、皆さんに与えられた貴重な使命であり、また特別な助けと力を表すものなんですね。で、私が、クリスチャンになった頃ですね、岡丸牧師とある方のために取りなしをしたんですね。そしたらですね、その方が証したんですね。どういう証をしたのかっていうと、取りなしをされることがわかりますか？で、私はわかります。で、その時にですね、主の霊が直接に臨んでくださっているということを感じてですね、主を崇めたのですね。取りなしには大きな意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、礼拝をするときに TLEA に移ってからですけれども、なんかお腹の具合が悪くなって、ちょっと痛くなってやばいなと思ったんですね。そしたらですね、ふーっと消えてったんですね。そうしましたら、電話がかかってきましてですね、何の電話がかかってきたのかというとですね、お腹が悪かったでしょうっていう電話なんですね。それを示されたので、何人かで一緒にこう祈りましたっていうんですね。で、私はですね、お腹が痛いのはふーっと 癒されてきたのでね、ありがとうございますということを言いましたし、その時とりなしの祈りの力っていうのをですね感じました。また一番最初にエジプトに行った時に一人で行ったんですね。まだ旅行に慣れてないこともあってですね、当初の予約が取り消されてるっていう変な旅行者の人が言って、でその人の車に乗っちゃったんですね。非常に危険な状況になりました。祈りましたね、何が起こるか分かんないと。でも何も起こらなくて終わったんですが、そうしましたら日本に帰ってきてからですね、ある方が言われたんですね、エジプトで危ない目にあったでしょう、それを示されたので祈ってましたっていうことをね言われたんですね。で確かにこう守られたってことを感じますしですね、その時の取りなしの祈りが非常に大きな意味合いを持っていたっていうことをねちょっと感じます。それである、時ですね、教会に出ちゃった人なんですが、予言を通してこの方は地震で死ぬっていうね予告が与えられたんですね。それで、ほっとくわけにもいかないので、ともかくその方が死なないように、地震で死なないように祈ってたんですね。でその時に我々が想像してたのはですね、関東地震かなんかがあって、関東大震災かなんかあって関東は地震危ないって言われてたから、それで死ぬのかなと思ってたんですね。だから死なないように祈ってたんですね。そしたらですね、その人ね、神戸に引っ越しちゃった。で神戸はその当時ですね、地震があるなんて全く言われてませんでしたから、あれこの示しは間違いだったのかなと思ったんですが、でもね祈りを続けてたんですね。そしたらね、神戸に大震災が起こりましたね。そしてね、その方のね住んでるとこはね一番ひどかった、ああと思ったんですね。でびっくりいたしました。そして、ね、その時にね、死者の名前がずっと出てたんですね。だから、まさか出てないだろうなと思って見たら、出てなくてよかったなと思います。で、後でその人の情報が入りました。なんか地震の時にね、もう死ぬところだったんですね。そしたらね、奇跡が起こって命が助かったって明かしたそうです。でその時ね、死を崇めたんですね。もう勝手にこちらはそう思ってますが、我々の取りなしの祈り。でこの時に取りなしの祈りは非常に大きな力を持つっていうことをね、覚えつつね、皆さんが委ねられている取りなしの範囲の方々にね、祈り続けていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、海鮮に私はたくさん行くようになったんですが、私の費用はミッションから出てるので、私は払うことないんですね。それで、ただ、不思議さんとか、岩根くんとか、そういうのが行くときにはですね、払わないといけないんですね。それでね、あるときですね、イスラエルに家族で行くように示されたんですね。私の分払いにしても4人いるわけですからね。そうするとね、120〜130万かかったんですね。そういう段階でした。それでね、私無理だと思ったんですね。もうバブルも預けちゃったし、そんな献金もらったこともないと。ありえないと思ったんですが、ただ、御心ならばね、祈りを聞いてくださるわけだから、祈ったんですね。そしたらね、1週間ぐらいで来た。125万ぐらいかな。ぴったんこ。見事でしたね。125万ぐらいもらったのは、それ1回だけですよね。見事でしたよね。それでね、主をあがめたんですね。ああ、これでイスラエル行けるってあがめたんですが、ふっとね、思いに来たんですね。それ、何に使っていいって、そういうことが指定されてなかったんですね。それでですね、うちに来たんだからうちの献金というふうに受け取るんですけども、指定がないのでですね、ちょっと心が騒ぐわけですよね。 それでね、どうしましょうかって祈った時に、主が言われたのはですね、教会持ってけって言われたんですね。私ね、教会持って行くとね、もうイスラエル行けなくなっちゃうなと思ったんですが、まあ、神様はそうおっしゃってるので、ちょっとそっちに捧げたんですね。そしたら何人かがね、ああ、これでイスラエル行けなくなったとかなんか、言って、私もね、そういう気がふーっと来たんですが、ただね、祈ったんですね。そしたらね、一週間ぐらいで、125万、ちょっとね、2、3万上だったんですけど、来たんですよね。そしてね、その時に、これははっきりと試合があったのでですね、ああ、これはイスラエル行きのお金が来たなと、こういうふうに思いました。それでね、どうして神様それ試すようなことをされたのかっていうとね、一つ感じたことがあるんですね。最初にお金が来た時に、見事に神様が答えてくださったんだけど、ちょっとね、偶然かなっていう頭がね、あったんですよ。だから神様はね、それを教会に持って行かせてね、で、120何万来たのはそれだけですから、まさに主が働いているっていうことをね、私に明確に示されたっていうことをね、ちょっと感じました。で、神様は生きて働いておられます。で、どうぞ皆さんね、海鮮に行く方々が多いと思うんですが、その時に、結構祈ってないんじゃないかな。どんどん祈っていただきたいと。こういうふうに思います。それで、冬の白馬キャンプの映像がありますんで、それを見ていきたいと。こういうふうに思います。
して神の技が表されてきます。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。
このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。それで、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
ぬるごいキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
カナン時代の直前にこうなってきていると思われますよね。その中で、このキャンプを、この計画された神様の御心というのは非常に大きいと、こういうふうに思います。まあ、一つはね、こう白馬というネーミングですよね。で、カナン時代は白馬から始まり、白馬で終わってますけれどもですね、これリバイバルのキリストから始まり、再臨のキリストで終わるんですが、その白馬という場所に、特別に導いてくださったっていうのはね、神様の特別な御心がそこにあるとともに、働きがそこにあるっていうことを感じます。で、今、学んでることがどんどんどんどん生かされ始めてるんですが、それもっと大きな形で生かされていくっていうことをどうぞ覚えておいてください。それとともにですね、たくさんの人たちが救われたり、たくさんの人たちが神様の周りに集まったりする時代になってきてますのでですね、皆さんがやってる、このいろんな訓練やなんかっていうのはですね、今度は皆さんが訓練したり、あるいは技を行ったり、あるいは教えたり、伝道集会やったりする側になるっていうことを頭に置きつつですね、やっといていただきたいと、こういうふうに思います。非常に多くの人たちがね、集まってきます。私もあの、新学生の時に、チャペルでね、やりました。誰もいない時にね、何の練習したのかっていうとですね、伝道集会の練習。多人数が集まってやる伝道集会のことですね。それはもう必ず来ると思ってましたし、私言われてたので、いろんなところを回っていくっていうことを言われてたので、そういう頭を持っての対応もなしていました。で、皆さんの場合もですね、今一緒に集まって、ゆっくり寝ておられますが、そういう時代は平和だったなって、後になって思うかもしれませんけどね。これからね、神様にこき使われますのでね。また、その用意と対応というのはね、非常に重要な意味合いがあると ということを覚えておいてください。それとともにですね、霊の手があるっていうのを感じるんですね。で、霊的なものをしっかりと受けるとともにですね、すでに始まっているリバイバルの働きに対応する中でね、より強い働きが皆さんを通してね、現れてくるっていうことをね、覚えておいてください。それから、申し込みの時にはなるべく早めに、っていうのは350が限度なんですよね。それで、最初の150はメイン会場に出れるんです。あと、映像になっちゃうんですね。サテライトが2つになっちゃうのかな。それと、部屋っていうことになりますね。まあ、ローテはするとは言ってますけどもですね。まあ、ともかく早めに申し込んだ方が良いということとですね。いよいよ、大きな事柄がね、開き始めてる中でね、特別な種の働きがありますのでですね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。で、私はまあ、神様も称えてるんですけど、何かっていうと、数千とかね、数万とかね、あれテレビ電話は1000万になったんですけども、いろいろでっかいところに出してもらったんですね。で、途中でね、祈ったんですね。もういいですって。どうしてそうだったの、祈ったのかっていうとですね、一つ分かってることがあったんですね。それはね、日本でそういうレベルの働きが起こってくるので、それに対する備えですね。だいたい人数の感覚で説教するとか、人数の感覚で働きをするっていう、そういう感覚がちょっと分かったのでね。だからいいですって言ったんですね。そして皆さんね、確実にその時は近づいてきております。それで他人事のような顔をしないでいただきたいと。今日の夜のご飯を思い浮かべないでいただきたい。っていうのはね、皆さんがそのポイントになるっていうことをね、覚えておいてください。その火元は白馬にあるっていうことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。で、リバイバルが激しく起こってね、全世界に広がっている中でね、私はいろんな文章なんか出てるときにね、白馬っていう名前がね、いくつも出てくると思います。覚えておいてください。出てきたとき、あ、秋元牧師の言った通りだって、まあ、主が示したことですからね。で、重要なポイントを持ってるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、心ゴスペルがあるので、その映像を見ていきたい。映像作るときには、もうちょっと長めに、やっと座ってですね、と思った瞬間に終わってるみたいな感じなのでね。音楽の働きっていうのはですね、2つポイントがあって、何のポイントがあるかっていうと、今上手い人たくさんいますけどもですね、下手だったっていうことですね。呆れられるほど下手だった。でそこに神の言葉が来て、で始まった時に、これはね、単にそのみんなが上手くなったってことじゃなくて、特別な種の働きが進んでる。で、その中でですね、私は予想してきました。どういうふうに動くかってね。霊的な力が動いていて、人々に触れてくる、感動を与える。 だけではなくて救いにまで至るようになる。これね、日本でほとんどないんです、こういう動きは。で、その中でですね、ちょっと感じたのは、このところね、洗礼受けられる人とかなんか、コンサートとか、あれを、賛美に触れられたって言ってるでしょ。でね、力が来てるんです。さっきもね、ギフスの歌を歌いながら、はじめくんがいないとだいぶ下手だななんて思いながらですね、見たんですが、はっと思ったのはね、臨在の強さ、変わらず強く働いている力があるんです。感じませんでした？問題はね、我々が狙ってるのはここ。なぜ狙ってるのかっていう、それを通してね、人々がね、神に対して心を開くだけではなくて、救われていく。それとともにね、それは、賜物使用の大きなポイントになる。霊的な力と恵みがね、その中で大きく現れてくるっていうことをね、思います。で、そのポイントとして、心ゴスペルがありますのでですね。今回心ゴスペル、結構無理な状況の中でやってるんですが、で、まあ一つやった理由があるんですね。まあ見心だと思ったってことと、それが一つとともにですね。一つはね、心ゴスペルをやることを通してね、神様はね、全体の賛美の働きを動かしてる。それを感じたからです。強めてると。これは非常に強いものとなります。なんだっけ、ヒルソングとかいろいろあるけど、それを抜くぐらいのことになっていきます。具体的にね。どうしてそういうのかっていうとですね、リバイバルの時にね、賛美が生まれるんです。そしてね、その賛美っていうのはね、非常に用いられてきます。そして、その時に、そのリバイバルのポイントとなる神学っていうのは一つポイントになるんですね。で、我々はね、強力な神学があるんです。それ何か感謝と賛美、聞き従いと。で、それを土台にね、神の技が大きく現れてくるであろうというふうに思いますのでね、どうぞ覚えておいてください。それで、殉教聖会のやつ。
あなたは、喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。で、
この26聖人を通して何が表されたのかというとですね、26聖人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26聖人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、 彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
初めてですね、長崎の西坂に行った時に非常に強い臨在を感じました。あんな臨在感じたことのないような臨在でしたね。特別な神様が意味をこの26世紀に持ってるということを感じましたし、日本のキリスト教の伝道のまた働きのですね、その基盤であるというふうに私はね感じております。その中で一つ感じるのはですね、何かっていうと、26世紀の天に対する思い、希望ですよね。で、より近かったってことを感じるんですが、ちょっと私、感じてることがあるんですね。何を感じてるのかっていうとですね、海外行くでしょ？ね、長崎も100回ぐらい行ってますし、アメリカでも100回ぐらい行ってますし、イスラエル30回ぐらいかな。でもイギリスでもフランスでも10回以上行ってるんですよね。だからね、世界中ね、かなり行ってる。それでかなり行ってるとね、頭がおかしくなってくる。何がおかしくなってくるのかっていうとですね、なんかね、高円寺もニューヨークも変わらなくなってくる。手上げたら、あ、高円寺かなみたいなね、そういう感覚ですよね。ですからね、世界各国がね、距離感ない。岩がない。そしたらね、天国もそんな感じ。で今ね、大内さんが天国行かれましたよね。で今頃ね、三木牧師とか菅牧師とかね、小渕牧師とかね、他に誰がいたっけ？そんなもんかな？まあ、伝道師とかいろいろ言いますけど、ね、今牧師だけ言いましたけどね、いらっしゃってね、そして、こう、おそらくね、最初はね、TLEA のね、人たちのことを思ってるんじゃないかと思うんですね。なぜそう思うのかっていうとですね、我々がママ氏から独立して開拓を始めたときに、みんな言ってたんですよ。今頃はママ氏で何やってるかって。そればっか。つまりね、そっちを見てたんですね。だからおそらく大内さんもね、鹿児島教会とかね、あるいはね、TLEA のいろんな教会のこととかね、集会のこととかね、思ってんじゃないかなと。こういうふうに思うんですね。で、私たちがですね、天における意識をはっきり持つというのは、私は非常に重要なことであろうと。こういうふうに思います。それで、日本のキリスト教会における天における意識ってすごく希薄です。この世に対する生き方とか、その愛とかね、そういうのはすごく強いんですけども、しかしね、天っていうことになるとね、すごい希薄になるんですね。とかね、本当はね、それじゃいけないんじゃないかなって。だって、希隆者なんであってですね、我々は天国のものですからですね、希薄だとそんな意識ね、死んだら行くかなみたいなね。あるいは大丈夫かなとかね。そんな感じでしょう。でも、それを語ってないということをね、強く感じるんですよね。神様。ですから、天における意識が、この26世紀を通してね、非常に強く表されてるっていうふうに私は感じますし、第二にですね、宣教の意識ですよね。で、日本における宣教の意思を強く持っているということですね。 こう感じます。それでちょっと感じたのはですね、教会の形がちょっと変わってきてるんじゃないかなということを感じるんですね。それは例えばアンテオク教会から言えばですね、オンラインやってくださっている方が多いんですね、全国ですね。そうするとね、実はアンテオク教会はね、国分寺の教会じゃなく、高円寺か、高円寺の教会じゃなくて、実はね、日本全国に足を置いている教会になりつつあるんです。だってそっちの方が大きくなるって言ってるわけでしょ。そうなりますとね、実はね、インターネットの発展とともにね、今までにないことがキリスト教会に起こってるんですよ、具体的にですね。だからインターネットをやってないところはね、どんどんやっておいてください。遅れます。インターネットをやってる教会がアンテオクに限らずね、一般の教会でもね、ぐんぐん力を増してます。なぜそうなのか、そういう時代だからですね。コロナで教会に行けなくなった人たちがね、インターネット見ちゃうんですよ。で、その時にね、教会の体質の変化が起こってきてます。それは 何かというと、この場所で教会をやるっていうだけじゃなくて、インターネットを通して、ね、全国的にその働きが広がるっていうことだけではなくてね、今度は何だっけ、5K の何だっけ、5G の、それで、あれ、もう2、3年でなるんですってね。インターネット見てる人が、集会に参加するときに、なんか器具を作れると、あたかも集会の中にいるかのように。そしてね、みんな見えるんですって、顔が。後ろのマスカー君が寝てるところとかですね。そうしますとね、インターネットの働きを通しての動きっていうのはね、さらに大幅に変わるということになります。そうしますとね、教会の基盤がね、変わってくる。で、高円寺じゃなくてね、日本全体になるのとともに、TLEA って名前つけた理由を知ってますよね。全世界を狙ってるわけです。そしてね、全世界が乗ってくるから。どうして乗ってくるのかっていうと、インターネットの働きですね。コロナの働きで、日本人が外を動けないのように、外国人も動けないわけだから、その中でね、大きな変化がここで起こってくると。だから宣教の大きな変化とともにですね、宣教の働きの大きな進展の土台がね、一つはインターネットにあるっていうことをね、見ることができます。ですからどうぞ皆さんね、はっきりと教会の構成が変わってきてるっていうことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、第3は迫害ですね。で、神様は力を与えてくださるので、最後までね、主に従っておいてください。そして感謝とね、聞き従いの土台を崩さず、徹底して感謝してください。その中でね、何が起こるかっていうとですね、感謝と聞き従いっていうのはですね、迫害に耐える呪文じゃなくてね、信仰の対応なんです。信仰の対応を通してね、主の力っていうのはより強く現れていくんです。具体的にですね。ですから皆さんね、皆さんがいざとなった場合に、はっきりとした主の力がより強く現れてくるということをね、覚えておいてください。そしてね、怖がらない。なぜ怖がらないっていうのかっていうとね、怖がるとね、不信仰になるからね。でもね、聖書は世に勝ったって言ってるんですよね。信仰がその、あれだって言ってますね。そしてね、聖書をどこを見てもね、試練と共に脱出の道でしょ。はっきりね、勝利のことを言ってるわけですね。ですから皆さんね、いざという時に、神様の用意がされてるから、その神様の用意に入っていくようにしておいていただきたいと。こういうふうに思うんですね。それとともにね、天に行った TLEA の人たちもいますし、またいろんなクリスチャンもいるし、26世紀もいるんですが、その方々がね、今再臨に大きく心を向けているっていうのは事実だと思うんですが、同時にですね、日本の宣教の働きに関してね、非常に 心を向けていると、こういうふうに思います。ですから私たちが宣教し、それで私たちを通して人が救われていくということが起こってくると思いますが、それは長い4、500年かかってね、主に従った方々の涙と血とですね、祈りと共にあるということをね、覚えておいてください。それで宣教する上でね、我々は一人じゃないと、我々がやるんだけど、後ろに26世紀もいるし、天に行った多くのクリスチャンたちがね、願ってるし、また同時にですね、頑張れって言ってるかどうかわかりませんけども、非常に熱心にね、私たちを応援してくださってるし、祈ってくださってるってことをね、どうぞ覚えておいてください。で、時代の変わり目にいますので、皆さん、大きく変わってきてます。で、それに押されないように。それで、この時代にね、神様は人々をね、大きく用いていきますので、どうぞ覚えておいて、いただきたいと。こういうふうに思います。そしてですね、いろんな国々に行ったときに、一つ気づくことがあるんですね。それは何かっていうとね、まあアジアは謙遜なんですけど、いろんな国々に行ったときに、大体国々の人って自分は用いられると思ってる。それに比べてね、日本人って用いられるとあんまり思ってない。で、私はね、それは問題だと思います。なぜが問題なのかというと、働くのは神だから、いろんなね、海外の方々を通して神が働かれ、私を通して、皆さんを通して神が働かれるでしょ。神は全能者で、全知の方ですよね。ですから何が起こるのかというと、我々を通してですね、我々の能力の実が出るんではなくて、神の力が現れてる。そうしますとね、特別な大きな働きが起こる。いろんな宗教がありますが、それはですね、違った例の身であってですね、神と比較することもできません。しかしですね、私たちを通して神様がね、技を成してくださるんですね。で、その神様の手に期待するっていうのはね、非常に大きなことであり、また同時にですね、神様が私たちを通して大きなことを成してくださるっていうのはですね、信仰です。皆さんが用いられないっていうのはね、不信仰です。そしてそれらをしっかりとさせて成していく中で、主の栄光と技がね、大きく現れてくるっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですが、神様はですね、私たちを愛しておられます。我々ほど愛されているものはいません。しかしね、我々は罪人なので、その愛が届かないんですよね。しかしね、イエス様の十字架を信じる者たち、我々ですね、罪の贖いがなされちゃったから、その愛がですね、私たちのうちに満ちるのです。ですから、私たちほど愛されているものはないと。私たちほど、神が祝福を与えようとしているものはないと思ってください。十字架によってね。十字架によってね。そしてね、私たちほど神様が祝福の計画を表そうとしているものはないと。こういうことですね。で、その時にですね、注意しないといけないんですね。それは何が注意しないといけないのかっていうとですね、私たちは立法的になりがちだから、こう思うのです。神の前にね、なんと罪人なんだろう。まあ、それはいいんですよね。で、こんなものがね、神の祝福を受けられるかっていうふうに思う人が結構いるんです。で、これはね、大変な間違いです。我々は罪人で滅ぼされるしかないんだけど、しかし十字架によってね、すべての罪は許されたのです。そしてね、義と認められたんです。じゃあ、我々が祝福される基盤はどこにあるのかって言いますとね、我々の祝福される基盤はですね、ちょっと大変なんですね。何が大変なのかっていうとね、皆さん座ってるからいいけど、 私長く立ってるでしょ。足がね、くにゃくにゃなんだ。くにゃくにゃどこじゃない。足の裏がね、あっち動いたりこっち動いたりしてね、大変な状況なので、今何話してたか全て忘れましたけども、ね、つまり信仰なんです、皆さん。信仰は何を言ってるかっていうと、私は罪人だけど、十字架によって悔い改めてるから、私は正しい。いいですか？いいですか？我々が見て正しくないですよ。自分で見て正しくないですよ。それは主の目から見てね、義だ。正しいと。だから、あらゆる祝福を私たちはいただくことができると。信仰がポイントであるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。もちろん、我々は清められる必要があります。しかし、清められるっていうことはですね、祝福の土台ではないのです。祝福の土台は私たちが罪人であることを認めて、悔い改め十字架を信じること。つまり、信じることです。そして、信じる者が祝福を受け、信じる者を通して主は栄光を表されていくということね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を表してくださいますようにお願いいたします。意識がちょっと押されちゃってる方がいらっしゃいます。主の言葉に立ち、自分の感情とか思いを中心にしないように、そして主の言葉に立ち、主が語っていることを思い起こし、それに従うときに、主の力と恵みと主の計画の開きがあります。天の様、どうぞ豊かに導き、何回も同じ失敗をする方がいらっしゃいますが、感謝し、また賛美するように、それを通して解放が起こるとともに、主の御心を行う力が与えられます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。なんかどうしても話せないものがあって、それが霊的な妨害となっているものが、方がいらっしゃいます。それを捧げてきなさい。それを通して解放と祝福がやってきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時。これを持ちたいと思います。それで、おのおので癒しのためにお祈りください。殿さん、お人よ人の体と精神に触れ癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの皆によって、病の霊よ。今すぐお人よ人の体と精神から去れ。イエス・キリストの皆によって、病よ。今すぐお人よ人の体と精神から去れ。イエス・キリストの皆によって、お人よ人の体と精神から去れ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。目が悪かった方がいらっしゃいます。これが癒されました。心臓がちょっと悪い方が癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮によって、お一人お一人の体と精神に足を下げます。感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうもありがとうございました。